本日の聖書の箇所は使徒の働き7章38節から50節、新約聖書第2版をお持ちの方は220ページ、第3版をお持ちの方は240ページです。司会者がお読みいたします。使徒の働き7章38節から50節。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かりあなた方に与えられたのです。ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退けエジプトを懐かしく思って私たちに先立っていく神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのか分かりませんからとアロンに言いました。その頃彼らは子牛を作りこの偶像に供え物を捧げ彼らの手で作ったものを楽しんでいました。そこで神は彼らに背を向け彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間にほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。私たちの先祖のためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの先祖はこの幕屋を次々に受け継いで、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時には、ヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために御住まいを得たいと願い求めました。けれども、神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし、意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座。地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。神はどこにおられるのかと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
天の父なる神様、2月に入っての最初の主の日の朝、今お一人お一人はあなたの御言葉をしたい求めてここに座っております。主ご自身が豊かにお語りくださり、ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続けて使徒の働きを今見ております。今日の箇所に入る前に、これまでのあらすじを少し振り返ります。この使徒の働きが書かれているこの時代というのは今から2000年前の イスラエル、まあ、特にエルサレムというそのイスラエルの中心都市の中で起きていることであります。で当時このエルサレムには、地元にずっと住んでいて、そして、その母国語であるヘブル語をしゃべる人たちと同じユダヤ人でありながら外国から戻ってきて、ギリシャ語しかしゃべれないユダヤ人、この2つ の大きく分けて2つの方々が住んでおりました。で、教会にはこの2つの言葉をしゃべるというんですか、まあ、どちらか一方しかしゃべれませんけれども、とにかく教会には、その2つの言語で、がこう取り交わされていたという状態になります。まあ、でも皆さんよく想像してお分かりの通りに、片方しか言語分かりませんので、お互いのコミュニケーションが非常に難しいわけですね。で教会の規模が小さいうちは良かったのですが、だんだん人が多くなりますと、やはりそのところでトラブルが起きてしまいました。まあ、具体的に言いますと、ギリシャ語を使うユダヤ人のヤモメのところに、まあ、教会が支援のために作っていたその食事が届かなくなったという、まあ、差別されているかのような状態になってしまいまして、その苦情が上がってまいりました。で教会のリーダーはすぐ集まりまして対策を考えまして、その結果食事配給部門というものを新たに作りまして、そのリーダーにステパノを任命いたしました。でステパノという人は早速このギリシャ語を使うユダヤ人の住む地域に向かいまして、いろんなことを調べたり、こう話を聞きに行ったり、そういうことを始めました。で当然そこには教会に来ているユダヤ人もいますけれども、むしろ、元から信じているユダヤ教を信じているそういう人たちがたくさん住んでいるわけです。そういうところへステパノがやってきまして、毎日イエス・キリストのという男の話をしている、どうも気に食わないということになりまして、ステパノを捕まえて、いろんな難しい質問をいたしました。ところがステパノはむしろきちんと聖書からこういうことですよと説明をいたしましたので、逆にやっつけようと思ったところがこちらがやり込められるという形になりまして、ますます腹が立ちました。でとうとうこのユダヤ人たちは偽の預言者を立てまして、このステパノを裁判所に訴えた、まあ、それがこの背景になります。で裁判所に訴えるときにはこの起訴理由というものが必要であります。何の罪で訴えたか、まあ、ステパノの場合は2つありました。で1つ目はこの6章の13節に出てまいりまして、まあ、その偽りの証人を語っている言葉のところを読みますと、この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめませんでした。まあ、6章の13節にこうあります。で聖なるところというのはこの後すぐに見ますけれども、神殿のことを指しております。ステパノを訴えたのは、ギリシャ語をしゃべるユダヤ人でありましたけれども、裁判官として裁判官としてこの席についている大祭司たちももちろんこの神殿には神様が御臨在してくださると信じております。その聖なるところに逆らうということですから、言い換えれば神様に逆らっている。まあ、もし本当にステパノがそういうことをしているならば、これは十分訴えられる理由になるわけです。でじゃあもう一つ訴えられた起訴理由の二つ目は次の14節にありますので、そこを読みいたします。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。 これを今風の、言葉に言い換えてみると少し分かりやすくなると思いますね。このステパノは、ナザレ人イエスが神殿を壊すと盛んに言いふらし、善良な民衆を迷わせている危険なテロリストである。今風に言えばこういうことで訴えられました。で、このナザレ人イエスはこの聖なるところを壊しと言っておりますけれども、これは何のことか、日本語に火のないところには煙は立たないと言われますけれども、確かにイエス様はこれに似たようなことは言われました。皆さんも修法のアウトラインのところにヨハネの福音書のところを抜いております。すいません、ちょっとミスプリントで、今朝見ましたが抜けているものがありまして、ヨハネの福音書の、2章ですね、2章の19節から21節の御言葉であります。そのところの、19節のところだけまず見ます。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。確かにヨハネの福音書を見ますとイエス様がこのように語った場面が出てまいります。で、ステパノはこのイエス様の御言葉をそのまま人々に語っていたわけであります。ここだけ見ますとユダヤ人たちがステパノは危険な思想を振り回している、テロリストであると理由はわからないでもないということです。しかしその続きがあるわけですね。イエス様は本当に建物としての神殿を壊せと、言ったのかどうかですが、その続きを読みます。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年もかかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。イエス様の言葉を聞いた当時のユダヤ人たちも、建物の神殿のことをてっきり指していると思いました。思ったようですけれども、いやいや、イエス様はそうではない。これはヨハネの言葉ですけれども、イエスはご自分の体の神殿のことを言われた。これは実は後になってから分かったことでしたけれども、そういう意味で語られました。でも、ユダヤ人たちはその本当の意味のことは理解できないままでありましたので、ステパノは建物の神殿を壊せと言いふらしている、それで訴えられました。さて、この訴えに対して、ステパノがどんなふうに弁明をしていったのかが、7章の、ほぼ全体にわたってまいります。で、先週はこの37節までを見てまいりまして、今日はその後半の部分となります。訴えられた基礎理由がちゃんとあるわけですので、当然ステパノはその、基礎理由に対して、反論をしていくことになるはずですけれども、でも皆さん今日の箇所を読んで一体どんなふうに反論したのか、モーセの話とかそういうことが出てくるけれども、これがなぜ反論になるのかどうか、ピンとこないというのが正直な感想ではないかと思います。そんな時に皆さんも聖書を一人で読んでいて何書いてるのかよくわからないということはしばしばあると思うんですけれども、そういう時、一つの手がかりとしていつも覚えていただきたいことがあります。それは繰り返されている言葉に注意するという原則ですね。強調したいことは繰り返される、私たちも日常やっていることですが、聖書もそんなふうに書かれております。 で、じゃあ今日の箇所で繰り返されている言葉とは何か、まあ、いろいろ意見はあるかもしれませんが、私はその中で、私たちの父祖、まあ、聖書によって私たちの先祖たちという訳しというのもありますけれども、あるいはあなた方の父祖たち、あるいはあなた方の先祖たちという言葉がなぜかこう繰り返されているんですね。まあ、例えばそういうことで見ますと、38節39節をお読みいたします。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの父祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのです。ところが私たちの父祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、そして偶像を作ったということが書いてあります。で、これは自分たちの父祖たち、あるいは先祖たちが何をしたのか、で、38節で、この人がとありますけれども、これはモーセのことであります。で、モーセが神の生ける御言葉を授かって語る人であるということを、先祖たち、父祖たちは一旦は認めて受け入れました。モーセをリーダーとして認めたんですけれども、けれども、何か苦しいことが起きたり、何か迷うようなことが起きますと、すぐにその心はモーセから離れまして、すぐに そしてまた自分たちの神を作って拝み始めた。まあ、そういうことがこの39節以降に出てくるわけです。で、実際このことが出エジプト記の中に詳しく書かれております。で、そういうふうにしてこの偶像を作ってそれを拝んだ結果、何が起きたかといいますと、まあ、43節にもありますけれども、これは二重鍵括弧でくくられております。アモス書という旧約聖書の箇所に書かれている言葉ですが、偶像をイスラエルの人たちが拝んでいった結果、神様は言われました。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す、つまり、まあ、当時の大きな国であるそのバビロンが襲ってきまして、イスラエルは、そのバビロンの手にかかりまして、外国に連れて行かれた。まあ、そこで非常に苦しい体験をしていくわけですね。まあ、これイスラエル人にとって大きな大きな苦しみでありました。このようにして私たちの先祖たちは神様に逆らっていったのだということを、ステパノはまず言いました。なんでこんなことを言うのかな、その理由についてはまた後で触れます。まずこれがステパノが言った一つ目ですね。で、続いてこの私たちの父祖たち、あるいは先祖たちという言葉に注目して、いきますと、今度は44節にこういう言葉があります。私たちの父祖たちのためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。これはモーセを通して神様が幕屋を作りなさいという場面であります。で、モーセは神様の指示に従いまして、非常に細かなこの、マニュアルを神様が与えまして、その指示通りに幕屋を作って、イスラエルは、そこで礼拝をいたしました。で、モーセの後もイスラエルの人たちはこの幕屋を大切に守りまして、ヨシュアの時代はそれを担いで約束の地に入っていったということも書かれております。で、後にはこの幕屋が、神殿という建物に変わっていきました。それを建てたのがソロモンという人でした。こういうふうに見ますと、 イスラエルの人たち、いろんなことは確かにあり問題はありましたけれども、幕屋とか神殿を守っていくということにかけては実に見事な働きぶりでなんですね。いろんな問題はあったとしても幕屋や神殿をきっちりと守っていきました。そしてその熱心さはこのステパノの時代、使徒の働きの時代にも変わりません。いや、その熱心さがあるがゆえにステパノを訴えました。しかしステパノは48節以降でこう言いました。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みにはなりません。預言者が語っている通りです。でこの預言者が語っているっていうこの預言者はイザヤという預言者で、イザヤ書の66章の1節から2節後半、2節前半までの引用なんです。でそこを二重鍵括弧も続けて読みます。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。モーセは神様から幕屋を作りなさいと言われました。そして人々はその幕屋を大切にいたしまして、一生懸命次の世代にそれを渡していきました。そしてダビデの時代になった時に、いやもうこの粗末な幕屋では申し訳ない、きちんとした建物、神殿を建てるべきではないかとダビデは神様に伺いを立てたくらいでした。で神様は、このダビデお前が建てるのではないと言われまして、その神殿建設計画は息子のソロモンに託されました、そのソロモンが立派な神殿を建てました。その神殿を建てた後なんです、このイザヤ書の言葉。今度イザヤの口を通して神様は言われたのは、神は人の手で作ったものには済まないのだということでした。皆さんはこれを聞いてどう思うでしょうか。最初に幕屋を作れ、神殿を作れと言って、それを大切にしなさいと神様は指示したのに、作った後で、いや実は神様はそんな人の手で作ったものには済まないのですと言ったんです。これは矛盾に聞こえるわけですね。でも聖書は神様の御言葉でありまして、すべてが美しく調和しているはずであります。一見矛盾のように見えますけれども、矛盾ではないはずです。じゃあ一体どのように考えればこの二つのことはうまく調和していくのでしょうか。ユダヤ人たちは建物の神殿を神様の御臨在の場所として信じ、神殿を守ることに一生懸命でした。それが神様に従っていく態度であると彼らは疑いません、信じて疑いません。でもそんな神殿を大切にしていった彼らは本当に神様に従っていたのでしょうか。確かに先祖たちはモーセに背を向けて偶像を拝むようなことはしました。でももう自分たちはもう先祖たちのあの過ちは繰り返さない、ちゃんと神様に忠実に従っていくのだとユダヤ人たちは思っておりましたが、本当に忠実だったんでしょうか。 イエス様がこの神殿を壊してみなさいと言われてそれを聞いたとき、その本当の意味を理解できませんでした。イエス様のなさること、語ることにいちいち腹を立て、結局ナザレ人イエスと呼ばれたこの方を十字架にかけ、その十字架で苦しんでいるイエス様を見て人々は満足いたしました。それが彼らにとって神に忠実な態度であるとまあいうことだったわけであります。まあもしこのイエスナザレ人イエスと呼ばれる男がただのペテン師であったなら何の問題もなかったでしょう。でもモーセは何と言っていたか。ユダヤ人たちが尊敬してやまないこのモーセは、この同じ7章の37節でこのように語っておりました。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。具体的な名前はありませんが、私のような、つまりモーセに似たような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。預言者がやがてイスラエルに使わされていくのだとモーセは言いました。これが誰であるのか、もしこれがナザレ人イエスを指していたのならどうなるでしょうか。預言者をイスラエルのユダヤ人たちは殺したことになります。結局そうやって父祖たちと同じことを自分たちもしたことになってしまいます。父祖たちは神様から使わされた預言者を次々と殺して、殺さなかった預言者はいないと、まあ、ステファノが言ったことでありましたが、それと同じことをあなた方はしたのだとステファノは言おうとしました。この裁判では一体何が争われていたんでしょうか。まあ、いろんなことが あったでしょうけども、まあ、突き詰めていきますと、神殿とは何かであります。言い換えれば神様はどこにおられるのかであります。ユダヤ人たちは建物の神殿にこそ神様はおられ、ご臨在しておられると思い込んでおりました。でもイザヤは別のことを言ったんです。神様は建物としての神殿に住むことはない、人の手で作られたものの中に住むことはないとはっきりと言いました。ユダヤ人たちがこのイザヤの言葉を知らなかったはずはありません。知っているんですが理解しなかった。その結果、まあ、建物ばかりに目を留めてイエス様のことは何にも考えなかった。イエス様こそ本当の神殿だとして来られたのに、そのイエス様を殺してしまった。つまりユダヤ人たち何をしてしまったか。神殿を壊したんです。イエス様という神殿を十字架にかけて壊してしまったのです。ステファノはお前は建物の神殿を壊せとか言って危険な思想を振りまいていると訴えられたのですが、実は話は逆で、神殿を破壊したのはユダヤ人のあなた方であるとステファノははっきりと言いました。 この結果、ステパノの身に何が起きたのかは、この後に書かれております。人々は、ステパノのこの言葉を聞いて、腹綿が見え返る思いで、歯ぎしりした。そうやって、ステパノを、処刑していくんですね。もし私たちがステパノだったらどういうことを言うんだろうかと思います。こんなにはっきり言わなくても、もっと穏やかに、少し聞いている人たちを怒らせないような言い方ができなかったんだろうか。こんなにまっすぐ言ったんだら、もう怒るのは当然でしょうと、思うところもあるかもしれません。あるいは、こんなにステパノが相手のことを、お前たちは神を殺したんだ、預言者として使わされた方を殺してしまった、神に逆らったものであると、まっすぐに言うということは、じゃあステパノどうだったんですか、人に言う前に自分はことはどうなんですかと言いたくなるかもしれません。ステパノは神様を殺していない、イエス様を殺していない。ステパノはいつも神様に忠実に従っていた素晴らしい信仰者ですと、自分で自分のことをそう思っていたのでしょうか。そんなことはないんです。教会に集まってきた人たちは全員、自分たちは神様を殺してしまった、イエス・キリストというその方を、神から使わされた方を十字架で、それも自分の手で殺してしまったのだということを、まっすぐに認めている人たちでありました。自分はやっていないから、だからあなた方を責めるんだと言ってるんじゃない、自分もやったんです、ステパノ同じことをやってきたのだということを認めながら訴えている、このユダヤ人に対してまっすぐにこの言葉を語るんです。なぜでしょう。自分がやってるんだったら人のことは責められないでしょうと、言う方もいるでしょうが、ただ責めて終わるならば、ただ確かにその人のことは責められません。でも責めて終わりじゃないからステパノは言うんです。もし自分が神様に逆らい、この手でイエス様を十字架につけた罪人であると心で認めるならば、何が起きているのかをステパノは知っているから言うんです。自分の罪を認めた者がに対して神様がどれほど恵み豊かな方であるかを知っているから言うんです。その恵みを知ってほしいから言うんです。どんな恵みがあると言うんでしょうか。実はステパノはそのことはあえて触れないんです。どこにそれがあるのかと言いますと、先ほどの49節50節でイザヤ書の御言葉をステパノは語っていたんですけれども、実はこれ途中でやめているんですね。私はこれはわざと途中でやめているように思います。じゃあ何を、この先何がどんな言葉があるのか、それが皆さんの週報アウトライン一番下に書きました。イザヤ書の66章2節の後半の御言葉をお読みいたします。一番下に書いてあります。私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。ステパノはこの御言葉の直前で引用をやめました。でも聞いていた人たちは、これがイザヤ書の66節1節2節前半までの言葉であることはすぐにわかります。で、この2節の真ん中で 止めたけれども、その続きに何が書かれているのか聞いている人たちはすぐ分かるんです。ステパノは自分の口で言わないで、人々の頭の中でこのイザヤの後半の2節後半の言葉が響いてくるのを待っているんです。神様はどこにおられるか、建物の神殿とか実は幕屋にいるんじゃない、人の手で作られたものにはいないんだ。じゃあどこにいるんですか。イザヤ書の2節後半に書かれている通りです。私が目を留める者は、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者だ。もし、神様の御言葉によって、あなたは神に逆らった者だと言われて、その御言葉の前におののくことができたならば、神様は、あなたに目を留めてくださったと言っているんです。ただ目を留めて、あそこにいるんですかじゃないんです。目を留めるっていうことは、神様はそのものに恵みを注いでくださると言ったんです。神様がおののく者とともに、蹴り下ってこと心砕かれた者と共にいてくださるのだと約束いたしました。まあ、ダメ押しのようにもう一つ言っておきますけれども、いや、ステパノはこれを訴えている人たち、もう殺されることは分かっているので、それでもう厳しい言葉を、相手を裁くために、お前たちはなんてひどいことをしているんだと怒りを持って言ったんじゃないかと思う人たちもいるでしょう。もし自分がステパノなら、まあ、そうしたくなります。なんてお前たちはひどいやつなんだと責めたくなります。でもステパノは相手を責めるために言ったんじゃないっていう証拠がある。60節7章の、まあ、最後60節、まあ、ステパノが処刑されて、まあ、死ぬ直前 の、 あの声でありますけれども、ステパノは最後にこう叫びました。60節を読みいたします。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。相手が自分に石を投げて殺そうとした、その相手に向かって主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいって祈れるでしょうか。彼らを呪ってください、彼らを裁いてください、あの人たちはとんでもない罪人です、正しい自分を殺そうとしています、神様はそれをご覧になってくださいと叫びたくなる。まあ、私ならそうしたくなるでしょう。でもステパノはこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈って眠りにつきました。最後の最後まで自分を訴えた者たちの救いのことを考えておりました。だからステパノは救われるため、少しでも神様の恵みに気がつくようにとあえて厳しい言葉を言って、神様の恵みを知ってほしい、その思いで語りました。神様はどこにおられるのでしょうか。まあ、私たちは毎週日曜日に教会に来まして、そこで礼拝をいたしますから、この教会の中に、建物の中に神様がおられるかのように、まあ、思います。まあ、外国に行って立派な もう古い、そして伝統ある、そして有名なその教会の建物などを見ますと、わあすごい神々しい神様が本当にここにいるんじゃないかと、まあ、思うことも確かにあるでしょう。でも聖書から教えられることは建物じゃないんだということです。じゃあどこにおられるんですか。へりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者のと共におられる。まあもう少し具体的に言えば、神様の御言葉を聞いて悲しむ者と共におられる。神様の言葉を聞いて、ああ自分はなんて取り返しのつかないことをしてしまったのだと後悔する者と共におられる。人を憎んじゃいけない、人を殺してはならない、妬んではいけないという、その神様の御言葉を聞いたとき、自分はそれとは全く正反対のことにしている、憎んでいる、心の中で殺している、人が持っているもの、あれやこれやを妬んでいる、何かあると人を蔑み、隣人を愛しなさいと言いながら愛することができず、かえって傷つけてしまう自分がいる。あなたはこうしちゃいけないのだというその御言葉にいつも守ることに失敗して、強くありたいと願いながらも弱くなり、恥などかきたくない、いやむしろ人から良い評判を勝ち得たいと願いながらも恥をかき、いつもおいしいものを食べて満腹したいと思いながら飢えている。人々の称賛を得たいと思いながらも蔑まれている。神様はそういう人たちと一緒にいるのだというんです。私たちはどうでしょうか。イスラエルの先祖たちがやってきたことと同じことをしてこなかったか。神様に逆らい、神様から使わされた預言者たちを怒りを持って殺していった。同じことを私たちはしてきたんです。そのしてきたんだ、イエス様を十字架にかけて殺したんだ。もしそのことを認めることができるならば、神様はその方と共におられる。神様など自分にとっては最も遠い存在だ、どこにいるのかさっぱりわからない、いや自分のそばにだと絶対にいるわけがないと思っていたけれど、最も遠いと思っていたその瞬間に神様はあなたのそばにおられる。責めるためにおられるんじゃない。私たちを励まし、私たちを悲しみから喜びへと導くために来てくださっている。この一週間も神様はどこにおられるんだろうか、そのことを振り返りながらまた歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの心の内には弱くなりたくない、恥をかきたくない、人から評判を得たい、もっともっといろんなものを持って自慢をしたい、あの人よりも自分は優れたものであると思われたい、人から憐れみを受けるよりも人に対して良いことをして、いやそれは自己満足の行いで自分だけが満足するような、そういう思いを持って生きていくのが正しいのだ、人から 哀れまれたり、人からバカにされたり、そんなことを、それは失敗の人生だと思い、一生懸命頑張ってきました。しかし、あなたの御言葉のを聞くとき、私たちの本当の姿があらわになる。実は、そうやって、あなたが使わせてくださったイエス様を十字架に自分の手でつけて、その釘を思いっきり叩いて打ち込んでいた。それが私たちである。それを認めることは苦しいことで、そんなことを認めたらもう終わりだと思いますけれど、あなたはこんな私たちも、あなたを十字架につけた者のためにあなたが来てくださる、恵みを施してくださる、私たちをその罪から救って、悲しみから喜びへと、その歩む道を与えてください。主よ、どうかそのあなたの恵みを知るものとしてください。あなたが私たちのところにおられるのかどうかわからない時がありますけれども、どうかあなたのお姿がはっきり目に見えるように分からせてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。